教会っていうのは私たちの信仰にとって重要なものなんですね。神との関係をですね、私たちは信じることによって個人的に持ちます。そして私たちは神との個人的な関係の中で受けていくんですが、同時に神様はですね、私たちは教会の一部として生まれるのですね。そしてその教会を通して神様に触れるという、この2つのポイントをですね、主は導いてくださっているんですね。それで、非常に不思議だったのは、何が不思議だったのかって言いますとね、死の十字架のスタートの直後ぐらいに予言を通して言われたんですね。一つは、死の十字架は非常に聖書的な教会となると。なんかいろいろね、違う抽象をされてるみたいですけど、しかしね、死の十字架は聖書的な教会です。ですね、非常に聖書に立脚した対応と言いますよね。で、その時にですね、また主が言われたんですね、教会間のしっかりとした教会になるということを言われたんですね。で、その中でですね、何が起こってきたのかというと、特別な導きの中で神様が言われたんですね。2人のアメリカ人を通して基本的なこれからの歩みのポイントを示すって言ったら、ロバート・ユインさんとイレイ・コロマさんとお会いしてね、そしてね、使徒団の働きと、聖書的なカリスマと、そしてね、教会観を学んだんですね。で、その教会観を学んだときに、ちょっとね、私思ったことがあるんですね。何かっていうとね、このロバート・ユイン使徒団がね、なんか田舎の使徒団、ね、で、もうちょっと都会の中心の使徒団、ね、神様選べばよかったのにって、私本当に思ったんですね。で、田舎の使徒団なんですね。で、またロバート・ユインがまた穏やかだから、その聴衆がですね、やっぱりね、死の時間みたいにバイオリン弾いているような方々もいらっしゃるんですがね、みんな寝てんの。だからね、これはね、流れだなと思いましたね。やっぱりそういうことも弾いてきてるかなと。こういうふうに思うんですね。そしてね、その中でね、教会のことを教えられたのです。で、教会っていうのは皆さんね、重要な意味合いがあると。教会っていう場合に二つ神様を表すわけですね。救われた人の群れ。これは、カトリック、ギリシャ正教、プロテスタントの救われた人たちを教会って言いますね。エクレシアね。呼び出されたもの。だから一つの教会ですよね。カトリック、プロテスタント、そしてギリシャ正教の救われた方。それとともにですね、一つ一つの教会。ね。東京アンテオク教会とかね。そういうような教会。これをですね、神様は言ってるんですね。で、多く聖書で言ってる場合、この一つの教会のことを言ってます。そしてですね、私たちはどうなるのかっていうと、個人で神様と交わるとともに、教会を通して教会において神様に交わるという、この二つのね、祝福の道を得ると。ですから、これが一つルートであるということをね、覚えておいてください。で、私はね、このことをよく知らなかったんですね、最初の頃は。ただ、クリスチャンになった時はもうね、熱心派ですから、ね、熱心党だから、もう徹底して教会に行ったんですね。牧師と副牧師を抜きましたよね。石川浩二先生抜いちゃったんですよね。そしてね、私は行ってた時に恵みを受けてたんですね。でね、ところがね、その恵みに気がつかなかったんです。後になってね、はっきり分かりましたね。それは何かというとね、長戸君も同じようなもんなんですが、私、一度も神様につまずいたことがないんです。ですね。教会につまずいたこともないんです。ね。で、どうしてなのかと思った時にね、一つね、はっきりと分かってきました。私ね、教会にいたから、守られていたんだな、ということをですね、非常に強く感じました。そしてですね、教会は特別なところで、聖書ではね、キリスト、全能の神であるキリストを与えたって書いてあるんですね。で、これは何かというと、教会で皆さんに奇跡と技が起こるっていうことですね。で、これははっきり出てきますよね。それは何かというと、教会にしっかりと立って、そして神様に求める人たちに奇跡が起こるでしょう。いろんな働きと技がね。先週一週間ですね、祈ってね、神の恵みを見た人。 見てない人はね、要するに気がつかないだけ。ね。だから皆さんね、気がついてください。気がついてください。で、気がつかないっていうのはね、とんでもないと思ったんですね。この間テレビ見てたら、お茶の水でね、お茶の間でみんながいるのに、泥棒が入ってんのに気がつかないと。ね。人がいても泥棒が入ってくるんですよね。だから皆さん気をつけてください。それでね、まず神様に感謝したいと思います。おそらく皆さんが気づいている10倍はね、神様は技を成してくださってますよね。で、どういうことが起こりました？こっちで手を挙げた方ね、ちょっと言ってみてください。誰が手を挙げた？はい。藤田さん。まあ、出てましたね、今日はね。
平均感染後子宮、体重炎になったんですけれども、速やかに完全に癒されました。
ありがとうございます。あれでは、こっちはどなたか今、あれ、こっちは誰がいますか。はいはい、ヨハネ君。
手の皮が冬になるとすごくむけるんですけれども、お祈りしたら、春になる前に治りました。
感謝したいというふうに思います。で、神様はね、わざと奇跡を表してくださるんですよね。素晴らしいことですよね。それからね、教会に、キリストが満ちているんですね。で、これは、ある方々はね、眠気が満ちているというかもしれませんが、眠気も満ちているけどキリストが満ちているんですね。そうしますとね、いるだけで特別な恵みと祝福を受けます。私はね、石垣の牧師ですね。俺はもう絶対クリスチャンにならないタイプだなと、ね、見てるかもしれませんけど、で、私ね、そう思ったんですよね。で、どうしてクリスチャンになったのかね、そしてちょっと知りたいと思って聞いたことあるんですね。で、そしたら、なんかね、霊が出てきたんですって。その方が言った話ですよ、ね。それでね、それから逃げたいと思っていろんな宗教に行ったんだけどね、離れないんですって。ところがね、教会に行ったらね、なくなったって言ってましたね。特別な種の祝福と恵みはね、その教会の中にあるのですよね。そしてね、教会にいることによって特別な祝福と恵みを受けるっていうことをね、主は語っておられます。ですから教会っていうのはね、重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それとともにですね、白馬のビデオがありますので、それを見ていただきたい、こういうふうに思います。
私を包んでくれる、乾いた心が満たされる。いつも私のそばにいてくれるから、
すぐに終わってしまう束の間の命と永遠の命とを交換するのは 意味のないことです。お武家様もどうぞキリシタンにおなりになってください。毎晩のようにこっそり訪ねてきたのです。彼らとの交流はアン・イスクさん、
福助少将や松山常次郎代議士といった政界にも
こういうキャンプはですね、3月1日から3月3日の間に行われます。で、このスネゴイっていう名前は、20、30年前に、荒井先生が示されて道路社を立て上げるという形でそのキャンプを始めたんですね。そしてこれはですね、当時カリスマの働きの一つの中心となりました。そしてですね、我々がキャンプを始めた時に主がその名前を継ぎなさいということを言われたんですね。それでスネルゴイというキャンプを、荒井先生には無断で、でも主が言われたのでね。しかし荒井先生もね、講師になってくださって、そして喜んでおられましたよね。そしてね、その、例の流れを引いているんですね。そしてですね、これは道路社のキャンプですから、さらに主の働きをするためのキャンプです。そしてですね、主の働きっていうのは実はね、重要なこう意味合いを持ちます。聖書に、この見てると分かるんですが、働きをするとある方々はね、自分の時間がなくなるとか、やりたいことができなくなるとかね、そう思うんですが、神様はね、働きを通してより主を知らせるという、そういう導きをなしておられるんですね。働きを通して神の技を見る、ね、働きを通して、ね、私たちが立て上げられるということがあるんですよね、具体的にね。ですから、皆さんね、働きの中に特別な祝福と恵みがあります。しかもね、働きをしている中で、神様のね、素晴らしさっていうのが分かってくるわけですね。で、またどうでもいいことですけど、私はね、谷間の灯火っていう歌が好きだったんですね。ね、黄昏の灯火はほのかに灯りてっていう歌なんですね。で、私ね、いつも歌ってたんです、この歌を。そしてね、北アルプスの歌ですからね、北アルプスを思い浮かべて、山小屋を思い浮かべながらね、でいつもね、いつか行けたらいいなって、行けるんだろうかなんて思ってたんですね。もう謹慎しちゃったから途中からそんなことを考えてないんですよ。そしたらなんと、まさに白馬ですよね。そこに行ってるのですよね。 そして私がね、いつも歌ってたところに私はねいるんです。勝手に思えって言うかもしれませんけど、でもね、あの神様はね、人生にそういうことをねたくさん置いてくださってますね。私がねこうありたいとか、こういうものを欲しいとか、こういうところに行きたいってことをもう献身してるから ね、だから、そういうことを求めて動いてるわけでは全くないんですが、皆さんね与えてくださいますね。そしてね驚くようなことがね起こってきますよね、あの具体的に。で私はですね、あそこが好きだったの、マチュピチあのねテレビで見るたびに、あそこの廃墟を見るときになんか例にやられてたんですかね私ね本当に行きたいと思ったんですね。でこの丘にね立ちたい ね立てるんだろうか、ね、そして検診しちゃったからもう委ねちゃったんですね。そしてね委ねて、そしてね行ったらね、あのいろんな地域に例の戦いがあったでしょ、世界選挙のためにね。でその時にねマチュピチって示されたんですよ。そしてね私例の戦いをやりながらね、あれってここ私がね立ち方だったところだってね。でもちろん例の戦いなんだけど、そこに至るこの主のね特別な祝福と恵みっていうのね、あの非常に私は感じました。そして皆さんね、神の働きをすることを通してね、我々を立て上げてくださるだけじゃなくて、神様の、素晴らしさを知らせてくださるだけじゃなくてね、特別ないろんな祝福と恵みを見せてくださる、皆さんの中でねそういうような形で恵みをね見た人いますよね。だって久保田君なんてね、あの映画ばっか見てんだからそうでしょ、まだね、そんな少ないわけないと思いますよ。気がつかないだけだと思いますよね。で特別な祝福がこうあります。そしてね皆さん、神の働きをすることにより大きな祝福があるんですね。ですからどうぞ皆さんね、神の働きを求めてください。これは、皆さんの、時間をね、皆さんの興味のないことに使わせるんじゃなくてね、特別な祝福があることですね。ちょっともう一つですね、何が起こるのかっていうと、神様はですね天の報いを求めて、そしてですね生活しなさいってこう言ってるわけですね。天の報いですね。でこれがね非常に強く私に迫ってきたのはね、死にそうになった時ですよね。で私があの入院した時に病院でですねベッドにあのワッペンみたいなのついてるんですね。赤黄青ってついてるんですね。で最初ね黄色入ったんですね。で赤見てるとね大体瀕死の病人なんですよね。で黄色はちょっと元気がある人で、青はねなんで入ったのか分かんないような人そうなんですね。で、まあ、当然患者の方ではねもう意識しちゃうわけですよね。それは何かって赤死にそう、黄色危険、青安全ってねこう思うんですけど、看護師さんに聞いたら違うんですってね。災害が起こった時に赤はあの看護師さんがくっついて逃げてくれる、あるいは担架で逃げると。そして黄色はですね、あ黄色はくっついて逃げてくれるのかな、赤は担架かなベッドかな、そして青はね勝手に逃げるっていう、そういうやつだ。だから私言ったんですよね。そしたら違う色にしろって、金銀銅とかね、赤黄青なんてつけると患者が後ろに見たら命が危ないんだと思うって、普通ね思うでしょ皆さんね。で私ね次に入った時は後ろ見たらね赤だったんです。赤だったんですよね。あ私赤だと思ってですね、でその時思いましたね、あら死ぬ恐れがあるのかなと思ってね思ったんですね。そしてその時にね一つ感じたのは何かというとね、お医者さんと仲良くなっちゃダメね。私ねお医者さんと仲良くなっちゃった。仲良くなるとねどうなるかっていうとね、お医者さんが心配してくるんですよ。大丈夫かとかなんか言ってね。要するにね皆さんね、お医者さんは冷たい方がいい。心配されるとねひるくんですよこっちにね、俺本当に大丈夫なんだろうかってねそう思うんですね。そしてねその時ちょっと思ったんですね、死ぬかもしれないと、ね、そしたらね一つ見えたんですね。何が見えたのかっていうとね、 私はね、私の人生を送る中で本当に価値のあることをやってきたかどうかってね、そこに行くんですよ、思いが。でね、はっきり分かるの、何もやってないって、何もやってないって。でその時にですね、私はこう思ったんですね、あのもし可能だったらもね、人生を伸ばしてほしいと。でね、本当に必要なことをやらせてほしいと。あの漆島さんもそうでしょ、ね、真相になって、奥さんに真相だって言ったらどうぞって言うんだって、ね、そして漆島さん聞いたっていうわけでしょ、神様にね、もうじゃあ天にも行ってもういいかみたいな感じでね、漆島さん思ったら、報いはって言ったら、言われたってないって。一応ね、皆さん、自分の位置を確認するために、報いがまだ何もないと思う人、あ手を挙げたよね、正直な人いましたよね。あれ、みんな報いがあると思ってるの？こっちが報いがないと思う人、あれ手を挙げないな。いや、絶対私報いないと思うよ、何人か。絶対天に、もちろんね、ゼロから始めるって、ね、思いはいいですよね、天に行ってからゼロから始めようみたいなね。でもね、それはね、人生無駄にしたってことだからね。それはね、これは要するに試験0点取ったようなもんですよ、皆さんね、まあ、後になったらね、それは自慢話になるかもしれないけど、0点取った段階ではですね、それは悲劇的なことですよね。そしてね、皆さんね、そのね、価値のある人生っていうのは何かっていうと、皆さん、神様がね、私たちに備えておられる働きがある。でね、この働きはね、ありがたいと思いますよね。神様が備えてるからね、例えば私の働きね、私成功するんですよ。で、皆さんの働きね、皆さんがいかに失敗してきたとしても、皆さん成功します。私も、ね、試験で嫌な目たくさんありました。失敗とかなんかたくさんありましたね、自分がやった中でね。しかし皆さんね、神の働きだったら、ね、神が計画してくださってることだから、皆さんね、成功するんですよ、ね、成功するんです。私ね、人生を送っていてね、まあ、失敗者の系譜みたいな感じでしたよね。なんかやることをなすことはあんまりうまくね、うまくいったってね、適当にうまくいくぐらいで、そういう感じだったんですね。ところが皆さんね、私ね、神の御心をやり始めたら成功するんですよ、成功ね。で皆さんね、神の御心を行うときにね、神のね、素晴らしい技と栄光をね、見ていくってことが起こってきますですね。でその神の計画を行うときに、私たちに報いが与えられると、永遠の報い、ね、でこの永遠の報いに関してはね、聖書を見てみますとね、これは朽ちないって書いてある、ね、でどうなるかっていうと、要するに我々がこの世で立て上げたね、財産は永遠に続くっていうことでしょ。そしたら永遠に続くってのは素晴らしいじゃないですか、ね、それは神の御心を行うことによって永遠に続く。しかし皆さんね、やんなかったらゼロでしょ。もちろん天国に行って立て上げるっていう、ね、ことはあるかもしれないけど、この世におけることはゼロだから、ゼロっていうのはね、やっぱりがっかりするだなと、こういうふうに思うんですね。そしてね、それがどこにあるのかっていうとね、主が皆さんに立てている計画を行う中に、ここにあるんですね。そして皆さんね、白馬にね、宝が、もちろんね、白馬に行ってね、土を掘り起こすってんじゃないですよ。ね、神様がね、宝を埋めておられるんですね。そしてね、その宝をね、受け取ってください、受け取ってくださいね。神様の働きをすることはね、私にとってですね、好きなことをやらないことではなくてね、本当にこう興奮することね、素晴らしいことをね、神様がやらせてくださるってことをね、私ね、体験しましたね。こんな方だとは思わなかったですね。でどうぞ皆さんね、白馬スネゴイキャンプに来ていただきたいと、こういうふうに思います。それでスネゴイキャンプに来るときに、 お金がないとか時間あるいは都合がつかないっていう方はいらっしゃると思うんですね。でもね、ある方のね、そういう問題はね、神様はこういう問題をどう解決しているかを見せるために許されているんです。またね、教えのちゃんと祈ってそして求めたら最低3割から5割はねひっくり返ると思います。具体的にね、私もね、この会社に行った時に、こういうような試しを受けたんですね。それは何かというと日曜出勤ですね。で、私の時代はね、炎のランナーの時代だから、もう命がけで日曜出勤守れってね、命がけで酒飲むなっていうね、そういう感じの時代でしたよね。だからこっちに命がけで守るわけですよね。でも、会社の上司が来て日曜出勤って言われるとね、こだれないわけですよね。もう上下関係があるしね、命令関係だから、ね、だからはいとかなんか言うわけですね、しょうがないから。しかしね、言った後で祈り返すんですよ。で、この日曜出勤ってこの上司が行きました、言いましたけど、これをひっくり返してください、ね、祈りましたね。そしたらね、皆さんね、ひっくり返ってくる、もうひっくり返ってくるんですね。それでね、上司も気づいてきた。私に日曜出勤っていう時に日曜出勤ができなくなるから気づいてきた。そしたらある時ね、絶対逃げられない日曜出勤ができちゃった。そしてね、それがね、クリスマスだったんですよね。そしたら上司がね、私のところに来て言ったんですね。もう逃げられないぞと、これはもう決まったことなんで、これを逃げることはできないぞってこう言ったんですね。で、それはですね、人間には逃げることはできないかもしれないけど、皆さんね、神は違うんです。皆さん、どうして、ね、祈ったんです。それがひっくり返るように。そしたらね、数日前ひっくり返した。そしたら上司が来てね、言うんですね、もう来なくていいね、仕事をがその時に入らなくなったからいいって言って、でその時にやったですよね。そして皆さんね、祈りはね答えないんですね。祈りを、ね、使っておいてください。で、今のうちやっとく。どうして今のうちやっとくっていうのかというと、リバイアの時が来るでしょ。で、皆さんね、暇はない。それとともに迫害も来るわけですよね。で、その中においてね、今祈りを整えておくっていうことは、皆さんの歩みにおいてね、大きな助けと恵みになるっていうことですよね。で、どうぞ皆さんね、白馬スネロイキャンプが行いますので、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、沈黙の映画の、予告編があるんですね。で、昨日から始まってるみたいですけど、だいぶね、大変な映画みたいで、迫害のことが、ね、すごく出てると。だから皆さんね、映画が怖い人はやめといて、迫害ですから、それをやめといていただきたいと、こういうふうに思うんですね。しかしね、あの映画の一個の問題点というのはね、一つあるわけですね。それは何かというとね、神は沈黙してた、働かなかったって言ってるわけ。で、我々は神は働くと思ってるわけですね。ですからね、これね、実は違うんです。そしてね、起こってくることも違うということを思うんですね。そしてですね、迫害に関しては何が一つポイントなのかというとね、高見正門だっけ、一人で勝ったわけでしょ。で、祈ってたんです。皆さん祈ってたんですね。で、祈るってことはね、重要な意味合いがありますよね。それで、沈黙に関してちょっと見ておきたいと、こういうふうに思います。どうぞ開いてください。トランプさんが、ね、でもう誰が見てもこれからちょっと大変な時代に入っていくぞっていうことを、ね、感じるんですよね。で、黙食に向かってね、大きく道がね、こう開かれてきたっていうふうに感じます。そしてその時にね、当然その迫害の問題っていうのは出てくるんですよね。そして、これはもう現実問題なので、必ず私たちが会うということになりますよね。それでですね、迫害の問題に関して祈っている人、ね、 地震とかそういうことも祈る必要があると思うんですが、祈られるといいと思います。っていうのはね、私もなんかね、迫害されてちょっと痛いことでもされたら簡単に裏切りそうな感じで、ね、悪いのマジキナ君でさ、あれ捕まえてくださいとかね、私はユミノさんに騙されたんですあそこにいますからやってくださいとかね、でそう言わないとは限らないでしょ、ね、だからもうちゃんと祈ってですね、いざという時に神を裏切らないように、そしてね、他のクリスチャンを裏切らないように、ね、祈ってるんですよね。でね、祈りはね、力強い力だから、皆さん助けてくださいます。で、私はいろいろなところに立って、いろいろね、大変なところにも立ってきたんですよね。で、その時に全て祈ってる時に守られましたよね。だから皆さんね、守られます。あの映画では沈黙してるって言ってますけど、沈黙してませんね。主は助けてくださるし、また許されてる場合には何かその後ろに神の、ね、素晴らしい祝福がありますね。ただし皆さんね、用意をしておく必要があります。祈っているものと祈ってないものの差が出てきますね。人間的な力で対応した場合にね、それは弱いですからね、裏切っちゃうっていうのはね、普通起こってくるわけですね、具体的にね。でもね、神様に助けを求めるなら、神様はね、助けてくださいますから、対応しておいてください。そしてね、毎年長崎に行ってるのはちゃんぽん食いに行ってるのではないと。ね、それで記念写真みんなで西坂で撮って帰ってくるわけじゃないでしょ。あれなんで言ってるのかというとね、備えなさいですよ、この時代にね。そしてね、私たちがね、うわ備えようね、それ勝とうって言って意識を強めてやるんじゃなくて、神様の助けを求めつつね、御心を行いなさいっていうことでしょ。まずだから皆さんね、祈るっていうことが必要ですよね。そしてこの時代に神様はね、私たちになさせようとしていることがあるということを、ね、覚えておいてください。それを全うするということは、ね、非常に重要なことです。そしてね、私はね、沈黙って映画を本を通して救われていったんですね。しかしね、私は分かってきたんですね、沈黙してないって神様はね。そしてね、神様は働いてくださってるって、それでね、皆さんも助けてくださる。そしていろいろな迫害とかなんかにもし当たったとしてもね、その中でね、我々はね、神の素晴らしさを見るでしょう。栄光を見ていくでしょう。で、祈る、備えるってことは重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。それとともに感謝と賛美とリバイバルキャンプがあるんですけど、そのビデオができてますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
励ましてくれるから、だから前向いて後ろ振り返れずに進もう。いつもいつもあなたがいる、希望が心にある。だから前向いて進み続けてゆくんだ。いつだって勇気出して生きていけるよ。してくれるから、だから前向いて後ろ振り返れずに進もう。いつもいつもあなたがいる、希望が心にある。だから前向いて進み続けてゆくんだ。いつだって涙拭いて生きていけるように、あなたと共に行く。
3月27日から4月1日まで行きますね。で、このキャンプに関しての驚くのはね、発展してってんですよね、神の働きが。で、最初はですね、予言を通して、マーリンさんが来れなくなった時に1年1回マーリンさんのところでキャンプをするようになる、ね、セミナーをする、まさにそのセミナーをしたんですね。それで何がなされたのかっていうと ね、感謝のべったら漬けですね。で、皆さんね、感謝のべったら漬けしてるのに感謝を忘れちゃダメですよ、ね、ちょっと今感謝を忘れてる人がいるって神様が言ったから、あんだけ感謝べったら漬けして皆さんも写真撮ったでしょ、ね、それは何かっていうとね、神様が私たちを感謝のためにしようとしてるってことを感じるのですね。で、これはね、特別な恵みでした。こんな話聞いたことないですよね。そうしましたらね、その感謝がリバイバルの土台であることが示され、あずさがいリバイバルの場所が開かれたのですね、ブレアハウス。そしたらね、大川先生が不思議なことを言いました。探したんですって、ブレアハウスをね、見つからなかったって。我々と関わって分かった。で、我々簡単に分かったね。そしてね、そこで祈り込むということが起こりましたけども、何かポイントのところで祈り込むってことに対する、ね、意識は私なかったんですね。もう神はどこでもいるんだからね、だからどこで祈っても同じだと思ったんです。違うんですね。まあ、皆さんも祈って分かることがあるじゃないですかね。例えば場所で祈ったって、祈り込める場所と、ね、祈り込めない場所があるんですね。この辺でもね、具体的にね。そしてね、特別なことが起こった場所にはやはりね、特別な霊の祝福があるってことを感じます。で、どうぞ皆さんね、ブレアハウス、ね、そうしましたらですね、スティーブさんが来ちゃった。そしてね、何が開かれたのかというと賛美ですよね。で、スティーブさんが来た結果ね、ハリウッドの路上ライブが開かれたんですが、単にハリウッドで我々がやってるだけなんだけど、それだけの意味ではないでしょう。それが大きくね、その人たちの賛美を変えたり、特別な祝福がありますよね。そしてスティーブさんが我々の賛美を見てくださるようになったんですね。ブラックゴスペルの、ね、トップの方が見られるっていう、こういう祝福はね、ちょっとね、ないと思いますね。でね、ちょっと思いません？私ね、思うんですよね。だってね、マーリンさんって感謝と賛美のね、ナンバーワンの人でしょ。それ皆さん導いてくださったので、ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。それからね、ロバート・ユインさんね、私田舎の人に入っちゃったなと思ったの。そしたらですね、本を見てびっくりしたんですね。人団運動の、ね、スタートはね、ロバート・ユインさんの人団だった、ね、つまり我々が関わった人団で人団運動の、ね、中心だった、ね、ちょっとね、感謝したいと思います。そしたらね、ハレルヤおばさんが来たでしょね、え、懐かしいですね。どんながらあった、どんがらがあったって言ってね、断食しろ断食しろって言ってね。でもね、断食のあれでしょ、トップの器じゃないですか、具体的にね。そうしますとね、皆さんね、いろいろな素晴らしい方々をね、神様を導いてくださってるんですね。ちょっとね、感謝したいというふうに思います。そしてね、スティーブさんと関わったっていうのはね、私は単にスティーブさんと関わっただけではないと思う。この後ろにね、このアメリカのゴスペル会があるわけですね。そしてね、じゃあ安らぎの歌とか風の響きがね、そこに進出していくのかっていうとね、もし進出していくと思います。どうしてそう思うのかって、言葉があるからですね。で、我々は単にゴスペルをヒットさせようなんて思ってないのです。これはリバイバルの手として神様が用いるって言って、全世界に働いていくって言ってるわけですね。で、ちょっと驚いたのは、何を驚いたのかっていうと、チェコに行ったじゃないですか、ね、で、チェコに行って我々は賛美隊やったでしょ。で、この時に予言でね、御心の賛美があるって言われたんですね。で、その時考えるわけじゃないですかね。チェコ人が知ってるような賛美なんて一曲も歌わないわけだから、全部こっちの作詞作曲だから。そうすると日本語でしょ、日本の賛美でしょ、ね、そうしますとね、 人間的に考えたら無理かなと思うわけですよ、ね、ところがやった時に皆さんねものすごく反応してきた。でマレックさんってこれはね笑いに必要で 毎日歌う必要があるっていうねことだったんですね。でねそれはね一体何を表してるのかっていうのをずっとこう言ってるんですがね、皆さん日本の賛美が用いられてるってことなんで、用いられる方がね普通に用いられたんじゃない、あいい賛美ですねプレザロードじゃないんですよ皆さんね、ぐわーっと用いられたんですね。でこれは世界における日本の賛美の神様はね御心を表してるとこういうふうに思うんですね。そしてね私はね広がっていくっていうふうに感じてます。で広がっていくだけじゃなくて賛美の働きも大きく伸びていくっていうことね。でこの、スティーブさんに賛美を見てもらうことは単にそれにとどまらずもっとね大きな光とあの働きと流れになっていくっていうことを感じるんですね。それでねどうぞ皆さんねいらっしゃっていただきたいとこういうふうに思いますね。そしてねお金がない人ね、それから暇がない人祈ってください。祈ってください。迫害の練習ね、迫害の練習ね、祈っていただきたいこういうふうに思いますね。それでですね順位が出ましたのでそれであの9位から一応あの予選に関東予選に出れるということになりましたのでですね、9位はねパトリス、はい、で8位はねエユカリティアスで、7位はねバイヒズスピリット、それから6位がねラベイユで、5位がトゥルースで、4位がウラノス、3位がラスポーザ、2位がねベラカで、1位がねインマヌエルということになりました。ということはこれらのチームがね一応出場ということになって決勝になるということなので、どうぞ皆さんね頑張っていただきたいとこういうふうに思います。そして各チームがねすごく強くなっているので歌唱力っていうのはそんな変わらなくなってきましたよね。上位陣はもうほぼ一緒で、問題は多分ね選曲だと思いますね。選曲がいいところが勝つというふうにね私は感じますのでね。そして一つ言えるのは主の手があるから皆さんねこの働きはね大きく進んでいきます。そしてねこれはリバイバルとともに働く主の手なので今まで見なかったような技が起こってくるということをねどうぞ覚えておいてください。それで聖書の方に入っていきたいとこういうふうに思うんですね。もう長くやりません、終わりますか、そんな心配しないでください。そしてですね私たちが神との関係を持つときに2つって言いました。それは何かって言いますと私が個人的に神様を信じて神とも交わると、それとともに教会を通して神の恵みを受けると、この2つですね。でこれはね重要な意味合いを持つっていうことをねどうぞ覚えておいてください。それで教会にいるだけで神の祝福があるわけですよね。それとともにですね、でその奉仕をね皆さんにこう言ってますが、実はね神様をより深く知る方法であり、我々が立て上げるポイントであり、神の恵みを見る大きなポイントなんですね。しかもねそれを通してね報いを受ける、これが起こってくるんですね。そしてね奉仕は教会に属するということになります。具体的にね、で私はねそれがよく分かってなかったんですね。奉仕ってのは個人のものだろう、例えば私がこういう飯が持っているならば、ね、私に現れるんだろうとこう思ってました。ところが違ったんですね。私は飯を持ってたんだけど主に従った時にその教会に行くことによってそれが開かれたのです。例えば、私が最初の教会にいたならば今やっているような回線の導きはありませんでしたし、本も書いてませんでしたよね。 もちろんカリスマの働きもありませんでした。 ね、その教会に即した働きを私はしていたでしょう。そうするとね、私の飯を失ったことになります。で、私はね、主の十字架という教会を選んだので、この教会に飯があったんです、具体的にね。そしてですね、皆さんの飯を考えるときに、皆さんね、教会との関係なんです。これを見といてください、ね、もちろん今ある飯だけではなくて、ね、教会に将来表される飯も含めて、そこが大きなポイントとなります。で、そこにね、一つ大きなポイントがあると。そしてね、教会はね、重要な意味合いを持つっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、お人よしとのうちに豊かに働き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。示されたことがあったんですが、何かそれを引いちゃった方がいらっしゃいます。で、ちゃんと悔い改めて再びそれを握って進んでいくように、主はですね、それを回復されます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。ちょっと曖昧なところがある方がいらっしゃるんですが、ここに、この神様のところにね、これをちゃんと持っていってません。きちっと持っていくときに、はっきりと明確に主は示してくださいます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。何か失敗しちゃった方がいらっしゃるんですが、それは自分でやろうとしたからです。主に従うように、その時主の技を見ます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めと、これを持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためにお祈りください。天の様、お人よしとの稼働精神癒してください。どうぞ病の霊を取り除いてください。イエスキリストの宮やってめず、お人お人の稼働精神から病の霊をさい。イエスキリストの宮やって、お人お人の稼働精神めず、癒され癒され癒され癒され癒され癒され癒され、喉がちょっと腫れてる方がいらっしゃいますが、これが癒されました。胃のところが悪くて、背中がちょっと痛い方がいらっしゃいました。これが癒されました。天の様、どうぞ豊かに導いてください。目が悪い方が癒されます。イエスキリストの宮へって、お人お人の稼働精神や主を宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは賛美をお願いします。